一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。不登校支援施策について。野沢聖子。質問1、不登校児童生徒への支援は？答え、本市の4年度の不登校の現状は、小学校16人、中学校119人で、各学校では不登校児童生徒一人一人の状況をよく把握し、スクールカウンセラー等も含めた校内の組織で、個々に応じた支援方針を定め支援している。質問2、個別の学習支援や相談支援を実施するための校内教育支援センターの設置は有効と考えるが、答え、余裕教室を利用して専任の教員等を配置し、校内教育支援センターの機能を持つ学習支援室を設置した学校もある。今後はそれらの成果を検証し、小中学校への設置を検討する。質問3、不登校特例校の設置については、中、不登校特例校とは、児童生徒の実態を配慮した時間割を検討したり、新しい教科を新設したりするなど、特別な教育課程での学びを提供する学校。中、終わり。答え、不登校支援に係る重要な役割を担っていると考える。先進事例の成果や課題を研究する。質問4。自宅や校内の別室にいる児童生徒に対する学習支援は？答え、オンラインによる授業配信や学習用端末に内蔵されているソフトを利用し、ドリル学習を実施している学校もある。質問後、自宅や別室等で一定の学習を行っている児童生徒の学習の成果を評価することについては、答え、評価をしても問題ないと判断できる場合は、学習成果の評価に活用できると考える。質問6、不登校児童生徒の保護者も大きな不安や悩みを抱えている。保護者が孤立しないよう、保護者会等を設けることについては、答え、他の自治体の状況を調査し、検討する。質問7、不登校が生じない本市の学校教育のあり方については、答え、子ども一人一人が生き生きと学ぶ授業を目指し、質の高い学びを作り、誰一人取り残さない教育を推進する。一般質問2。新型コロナ流行を経ての高齢者の健康維持。田中栄。質問1。本市の高齢化率は3割を超えているが、75歳以上の後期高齢者の推移は？答え。年々増加しており、5年度は 16,260 人で、高齢者全体に占める割合は 54.1% である。質問2、高齢者の健康維持の取り組みは？答え、フレイル予防教室、健やか脳クラブ、坂戸お達者体操等の事業を通じて取り組んでいる。中、フレイルとは、加齢に伴って気力や体力が徐々に落ち、要介護状態になる前の虚弱な段階のこと。 中終わり。質問3、高齢者の健康維持のための課題は。答え、新型コロナウイルス感染症の流行により、外出を控えたり、運動や趣味の集まりに参加できなくなり、フレイルの状態にある高齢者の増加が懸念される。また、精神面の不調に影響を及ぼしている。質問4、コロナ禍の運動機能の低下や、うつ傾向を改善するためには、外出することが大切である。高齢者が集える老人福祉センターへ通うための利便性の向上について伺う。答え、週1回運行の巡回バスに加え、団体利用時は送迎をしているが、高齢者が利用しやすいよう、送迎回数や停留所の場所と時間等を検討していく。質問5、高齢者数は増えているのに、老人クラブの会員数は年々減少している。その背景は？答え、価値観の多様化や感染症の影響により、老人クラブの活動が停滞したことなどがある。質問6、高齢者から若い世代まで楽しめるパークゴルフの導入は？答え、常設コースの整備については、費用対効果を含め検討する。質問7、高齢者の健康維持のためにラジオ体操を取り入れる考えは？答え、近隣市町とラジオ体操のさらなる普及に努める宣言をしている。市民の健康づくりの一環として、普及啓発に取り組んでいく。一般質問3、熱中症対策の推進について、古内秀信。質問1、熱中症対応マニュアル等の作成や、WBGT、暑さ指数の認知度向上、行動変容につながる情報発信も必要と考えるが、見解を伺う。答え、環境省では熱中症環境保険マニュアル2022において、応急処置の方法、熱中症になった場合に救急車を依頼する一連の流れや、温度や湿度、日差しの3つの指標で、熱中症の危険度を表す WBGT 暑さ指数の活用方法を示すなど、熱中症に対する理解促進を図る取り組みを進めている。本市としては、同マニュアルを有効に活用するとともに、熱中症を回避するための行動変容につながるような情報発信に努めていきたい。質問2、エアコンの整備や点検、買い替えの推進に向け、積極的な干渉も必要と考えるが、見解を伺う。答え、熱中症予防対策に加え、地球温暖化対策の一つとして、エアコンにかかる補助制度についても、財政状況等を勘案の上、検討したい。地域コミュニティについて。質問1、地域コミュニティを維持するための支援の必要性について見解を伺う。答え、人的な支援と合わせて財政的な支援も必要に応じて行うことが、地域コミュニティを維持していく上において重要であると考える。質問2、自治会等のデジタル化など、デジタル技術を活用しての地域コミュニティの再構築について見解を伺う。答え、どのようなことからデジタル化ができるのか、区・自治会の実情を把握した上で、 サポート体制の構築など、先進的な取り組み事例を調査・研究し進めたい。一般質問4。人口減少における税収対策について、友田正明。質問1。本市の生産年齢人口は？答え。生産年齢人口は15歳から64歳までの人口であり、5年1月1日現在、5万8811人となっている。質問2。なぜかつて本市は人口増加率全国1位となったのか。答え。当時北坂戸団地、西坂戸団地、鶴舞団地、東坂戸団地、若葉台団地などの大型の住宅団地開発が進み、相次いで入居が開始されたことが要因であると考える。質問3、UR 都市機構の賃貸住宅に補助金を出すなど、空き室対策を図るための本市の考えは？答え、UR 都市機構が本市に有する賃貸住宅の今後の方向性や動向については、状況把握に努めていきたいと考えている。質問4。法人税や固定資産税のための土地利用転換などによる産業立地の拡大の施策は？答え。本市では高速道路のインターチェンジ周辺等における産業基盤づくりを推進しており、現在、首都圏中央連絡自動車道坂戸インターチェンジ北側周辺において、民間による土地区画整理事業が施行できるよう、必要な支援等を行っているところである。質問5、企業誘致は大変重要な施策であると捉えるが、本市の考えは？答え、第2期坂戸市町人仕事創生総合戦略で産業に選ばれ続ける都市を作るを基本目標の一つとして掲げ、産業基盤の整備を推進してきた。今後においても企業誘致によるさらなる産業集積を図るため、産業基盤づくりの推進は引き続き重要な施策であると認識している。一般質問5。新型コロナウイルス感染症について、新井文雄。質問1。これまでの新型コロナウイルス感染症の取り組みは？答え、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、市民への適切な情報提供を通じた感染予防対策や、公共施設利用の一時停止等のほか、市独自の支援策として、抗原検査キットの無償配布や、PCR 検査センター受診にかかる移動困難者移送支援、自宅療養者等を対象に生活支援物資の提供などを実施してきた。質問2。昨年8月に配布を開始した抗原検査キットの配布実績数は？答え。本年6月12日現在、累計4763人に8221個配布した。質問3。本年5月8日の5類感染症移行後、陽性者数が発表されなくなったが、5月7日までの本市の陽性者数は？答え。県の発表では、累計2万1937人である。質問4。5月7日までの新型コロナウイルス感染症による本市の死亡者数は？答え、国や県の発表では、 本市の死亡者数は公表されていないが、全国の累計は74,694人、県の累計は4013人である。質問後、本年2月の広域声援組合議会では、越生斎場の火葬数は22件と報告されたが、今後も市町村の死亡者数は公表されないのか。答え、県によれば今後も公表の予定はないとのことである。質問6、新型コロナ後遺症の現状は。答え、倦怠感や関節痛、咳、味覚障害等の後遺症については、未だ明らかになっていないことも多く、国で研究を進めている。質問7、後遺症になった場合は。答え、かかりつけ医に相談いただくよう周知している。かかりつけ医がない方は、県で後遺症外来を実施している県内医療機関を公表しており、市内では2医療機関で受診が可能である。一般質問6、福祉の充実について、石井博士。質問1、障害者に対する災害時の対応として、連絡手段の登録、避難所の事前確保、搬送体制などシステム化することが重要だが、答え、障害者が利用する施設との連携を図り、支援につなげるシステムの強化に努めていく。質問2、障害の種類により課題もある。課題解決のために個別の懇談会を設けることについては、答え、障害特性を踏まえつつ、多くの方が意見を発信しやすい方法を検討し、障害者との懇談の機会を充実させていきたい。質問3、子育て支援として、小学生以上を対象とした奨学金制度を設けることについては、答え、就学にかかる子育て家庭には重要なものだが、現在実施している制度との整合性や、他団体で実施されている奨学金制度の状況を踏まえ、調査研究したい。質問4、子ども家庭庁の設置に伴う本市の取り組みは。答え、市町村子ども計画を定めることが、子ども基本法に規定されている。坂戸市子ども計画の策定に向け、検討を進めていく。農業振興について。質問1、遊休農地の増加を危惧している。本市の改善策は。答え、遊休農地が発生しやすい地域は、担い手農家が引き受けるには不利な条件が多い。補助整備等により環境を整えていくことも一つの方策であると考える。質問2、農地管理、農作業負担軽減のために JA 等から出資を募り、農業公社を設立する考えは。答え、地域農業の適正な維持、管理に有効な一方策だが、設立の際の高額な資金や運営における補助金等の支援が必要である。様々な角度から検討が必要であることから、本市農業を考える上で重要な課題の一つと考える。一般質問7、環境政策の推進について、武井誠。質問1、ゼロカーボンシティ宣言に基づく今後の取り組みは。答え、これまでの取り組みを継続するとともに、新たな省エネ対策として、照明の LED 化や省エネ家電への買い替え補助、 小冊子の作成などを進めている。質問2、第3次環境基本計画策定は、部、課等の横断的な取り組みとして進められているか。答え、一部事務組合を含め、関係する課長職で組織する庁内検討委員会及びその下部組織を設置して検討し、策定を進めている。質問3、GX 基本方針の中の原発再稼働・新設をどう評価するか。中、GX 基本方針とは、GX、グリーントランスフォーメーション、実現に向けた基本方針。今後10年間を見据えた脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長を同時に実現する政策。中終わり。答え、地球環境に配慮しながら、経済的かつ長期的に安定した電力の供給は重要であるが、その手段、手法については、安全確保が大前提であると考えている。質問4、エネルギーの地産地消と原子力の活用のどちらに重点を置くべきと考えるか。答え、エネルギーの地産地消は、分散型エネルギー社会実現のために、地域の特徴を生かし、再生可能エネルギー等の最適活用により、エネルギー供給のリスク分散や、CO2 排出量の削減を図る取り組みで、ゼロカーボンシティの実現にも貢献する一方策だが、現時点では、エネルギーすべてを地産地消とすることは困難である。質問5、営農型太陽光発電は。中、営農型太陽光発電とは、農地に支柱を立てて、上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業生産と発電とで共有する取り組み。中終わり。答え、近年普及してきており、農業の可能性が広がると同時に、脱炭素社会の実現にも貢献すると考えられるが、生産性や品質への影響などの課題もある。周知等について検討していきたい。質問6、世界の原発は即やめるべきだ等の市長の原発に対する考えは変わっていないか。答え、人間が制御できないものはやってはいけないと思っているので、考え方は変わっていない。一般質問8、本市の図書館運営について、中村博史。質問1、図書館への来館が困難な高齢者向けに、病院、高齢者施設、地域包括支援センター等と連携し、高齢者支援や認知症対策の一つとしても、訪問型の読み聞かせを行うことについて、所見は。答え、現在図書館では、坂戸サークルホームなど、市内の高齢者施設と連携し、図書館ボランティアの協力をいただき、訪問型の読み聞かせを実施している。今後、近隣市町の取り組みなども調査しながら、病院や地域包括支援センターなどとの連携方策について研究していく。質問2、図書館のバリアフリーの観点から、本市図書館において視覚障害のある方が利用可能な蔵書の数について伺う。答え、視覚障害者等が利用可能な資料の蔵書数は、4年度末現在では、録音図書であるデイジー図書が36点、大活字本が731冊、展示資料が209冊、優しくわかりやすく書かれている LL ブックが34冊、 電子図書館の音声読み上げ機能のついたものが8514点となっている。質問3、図書館の多言語サービス推進のため、案内の多言語化や多言語の資料の充実など、多言語サービスの推進についての所見は？答え、本市図書館では現在1842冊の要書を所蔵しているが、ほとんどが英語版である。今後については利用案内を英語版で表示するほか、優しい日本語で表記した資料を増やしていくなど、多言語サービスの充実についてニーズを把握しながら検討していきたい。一般質問9、住民要望に合致した河川等の水害対策。平瀬俊久。質問1、国がオッペ川に計画している遊水地の位置を有料農地からもっと県央道側へずらす考えは？答え、承知していない。質問2、飯盛川、葛川それぞれのオッペ川合流点処理に関する説明会の対象者は主に地権者とのことだが、なぜ地権者のみで住民全員を対象としないのか。答え、今後は対象に地権者以外の住民も検討する旨聞いている。質問3、同説明会での質問への回答をなぜホームページや回覧で市民へ公開しないのか。答え、国や県から周知を求められていない。質問4、葛川に計画されている調節池の容量はどれくらいか。答え、現在調節池の詳細設計を進めており、容量についても合わせて検討すると聞いている。質問5、令和元年台風第19号の雨量ならどれくらいの水がたまるか。答え、今後詳細設計を行う中で検討すると聞いている。市民要望反映の北坂戸再開発。質問1、水害発生時新たな民間施設2階への住民避難は可能か。答え、民間事業者に働きかける。質問2、溝端公園の野球グラウンド、ターザンロープはどうなるか。答え、市民の意見を踏まえ、今後具体的な整備計画を検討したい。質問3、交通渋滞、事故増加、通学路安全等への危惧への対応は。答え、地域住民の交通、通学路の安全を第一に考え、関係機関と連携を図り、適切に対応する。質問4、新たな民間商業施設へは、市内業者の出店を優先できるのか。答え、公募で選定された民間事業者が、テナントの店舗を選定する。質問5、市民要望はどのように基本計画に反映するのか。答え、内容を精査の上、必要に応じて反映するよう検討している。一般質問10、PTA について、鈴木智之。質問1、PTA は、保護者と教職員が協力しながら子どもたちの成長をサポートすることが目的とされている。近年、PTA の話題や問題で特集が組まれるなど報道がされている。各 PTA が抱える課題を解決するための情報提供と情報の共有が重要と考えるが、課題についての考えは？ 答え、児童生徒の健全育成を目的とした PTA の活動は、地域や学校において大変重要な役割を果たしている。保護者の働き方や価値観、家族形態の多様化などに加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大による活動の自粛により、今後の PTA の在り方や活動について検討を図ることが求められている。質問2、5年度の本市の PTA 会員数は、保護者、教職員の合計で6525名とのことだが、本市の PTA 加入率は、答え、4年10月1日現在で 99.8% である。質問3、本市では報道等がされている問題や、課題に対する相談はないが、保護者や教職員の意見や提案に寄り添い対応するため、各 PTA への情報発信や情報共有を図り、様々な課題に対応できる状況を構築する必要がある。PTA の課題に対する考えは、答え、近年、PTA の課題に関するインターネット等の記事が増えている。その内容は、PTA への加入や役員選出に関すること、PTA 自体の必要性など幅広い内容である。今後本市の各 PTA でも同様の課題に直面した際は、坂戸市 PTA 連合会として、PTA 本来の目的である、子どもの健全育成と福祉の増進を図るため、各 PTA への情報発信と情報共有に注力し、課題の解決に努めていく。以上で一般質問を終わります。